週刊清涼孤児。消えていったのは、あれはあやめの花じゃろか。いいえ、いいえ、消えていったわ。あれは、なんとかいう花の紫のつぼみであったじゃろう。冬の来る夜に、小仙の遠寝とともに消えていったわ。あれは、なんとかいう花の紫のつぼみであったじゃろう。とあるわびしい踏切のほとり、草は生え、すすきは伸びて、その中に、やけぼっくいがありました。そのぼっくいに、そのぼっくいにですね、月は光を注ぎました。ぼっくいは、ごまじお頭の、しおっかれ声の、武家の果てでもありましょうか。それとも汚いソフトかぶったロールンペンででもありましょうか。風は茂みをさやがせもせず、あの世のぬる風さながらに茂みの前を素通りしました。茂みの葉っぱの一枚一枚伺うような目つきして、こっそり私を見つめていました。月は半かけ、鋭く光り、でもいつもよりかなり低気にあるようでした。虫は草葉の下で鳴き、草葉くぐって私に聞こえ、それから月へと昇るのでした。ほのぼのとタバコふかして懐で、手を温めてまるでもうここが自分のうちのよう、すっかりと落ち着き払い、道の辺に、ひらひらと舞うフェアリーに、騙されもせずフェアリーを見て見ぬふりでいましたが、やがてしてがっくりとばかり、口開いて後ろに倒れた、うなじきれいなその男、週刊清涼孤児といい、僕の弟、月の夜とても、闇夜じゃとても、今はこの世にない男。今宵、わびしい踏切のほとり、ふぬけさながら立っているわ。月下の僕か弟か。大方は僕には違いないけど、死んでいったわ。あれは、あやめの花じゃろか。いいえ、いいえ。消えていったわ。あれは、なんとかいう、花の紫のつぼみじゃろう。冬の来る夜に、小仙の、遠寝とともに消えていったわ。あれは、なんとかいう、花の紫のつぼみか知れず。あれは、果たされなかった、同型に窒息しおった弟の、弟の魂かもしれず。はた、君が、果たされぬ同型であるかもしれず、草草も虫の音も焼けぼっくいも月もレールも、いつの日か手のひらで揉んだ紫の朝顔の花のように、揉み合わされてしっかりくちゃくちゃに奈良親も図られず、今し月下に安らえる週刊清涼孤児ばかり、歴然として一気の墓石、石の量、隔然として、世紀も眠る、この世さ人よ。虫が鳴くとは、はって面妖な。エジプト遺跡も、かくまでならずと、首をひねってみたが、何、ぶらりぶらりと歩き出したが、どっちにしたって、おんなしことでい。さて、改まって申し上げまするが、今は三年の昔の秋まで在世、その秋死んだ弟が私の弟で、今じゃ週刊清涼孤児と申しやす。へい。1934年10月20日夜。